福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
アッシュにしようかな。
アッシュ？いいね。でもマスタードって選択肢もない？
マスタード？何の話？
プリウスの色でしょ。
いやいや、紙でしょ。
アッシュもマスタードも美しい。プリウス、福島トヨタから。
みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙絵がお伝えします。東日本大震災から13年が経ちました。ここ数年の中でも自然災害が増えています。今日はスタジオにはフリーアナウンサーの大和田新さんを迎えしてお話を伺っていきたいと思います。大和田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。声をかけていただきましてありがとうございます。
東日本大震災から13年が過ぎました。その間、大和田さん、いろんなところにも行かれたり、原発のところにも行ってこられました。13年が経った今、大和田さん、どのようにこう福島は変わっていると思いますか？
私自身はやっぱりね、この13年、あっという間という感じがするんですよね。
はい、
例えば震災の年に生まれた子どもたちが中学生になっていたりするじゃないですか。
はい、
その成長を見るとね、いや13年って、あ、こんなにあっという間に月日が過ぎていくんだって思うんですよね。でもね、それは私自身が思うことであって、やはり大切な家族を亡くした皆さんにとってみると、決してね、3月11日って節目でも13年経ったからどうのこうのじゃないんですよね。毎日がもう祈りの日なんですよね。特に、まだ190人の方が行方不明になっている状況の中でね、家族のことを思ってね、本当に苦しい思いで 3.11 をお迎えになった方、たくさんいらっしゃると思うんですよね。
はい、
そういう私たちは、ご遺族の思い、そして、この震災で大切な家族を亡くした人たちのね、ご遺族の思いをきちっと聞いて、それを発信していかなければいけないなということを最近感じてますね。
この東日本大震災の様子、これアンケートがありました。705人のアンケート、8割が風化を感じているという答えが出てきたようなんですが、そういった風化を感じている中でも、大和田さんは南相馬、あるいは相馬地区の方に行って皆さんと会ってきて心を寄せているという、これはすごいことですよね。
いや、でもね、それがラジオの役割じゃないですか。はい、ね、はい、インプットしたものを自分でアウトプットするっていうのがね、これがラジオなんですよね。原稿を読むだけじゃないんですね。はい、で、私はその震災直後、大和田さんは現場に行かないでそうやって偉そうなことを言ってるけれど、現場に来てからものを言えって、随分そういうね、投書とかファックスをいただきました。原発が爆発した後、私当時はラジオ福島の編成局長でね、報道の責任者だったんですが、やっぱり後輩を行かせられなかったんですよね、原発が爆発した後ね、沿岸部にね。だけど、大和田さん、偉そうなこと言ってんじゃないよ、現場に行かないでね、そうやってね、スタジオから情報発信したって伝わらないよって。で、私はこれ誰か行かなきゃいけないなということで、会社の中でいろいろと議論を尽くしまして、じゃあ俺行くっていうことにして、
はい、
私が毎週毎週その現場に行って取材したものを発信するようになったんですね。それが今も続いてるんですが、やっぱり現場に神宿るじゃないんですが、
はい、
現場に行かないとわからないものがいっぱいあるなっていうことを今もね、痛感してますし、それを伝えるのが ラジオの役割なんだなっていうふうに思ってますね。
もう毎週毎週行ってらっしゃる大和田さん、一度だけ大和田さんと私もご一緒させていただきましたが、私はですね、中に入った時に一瞬息が止まるんじゃないかなと思った場所もありました。で、ここに毎回毎回来られる大和田さん、皆さんを案内している大和田さんってすごいなっていう、そういう思いになりましたね。
ああ、そうですか、はい、そう言っていただけると嬉しいんですが、先ほど、ね、藤倉さんが、この震災に関してちょっとみんな忘れられてるんじゃないの、うん、っていうふうにおっしゃってたじゃないですか、はい、まさにそこなんですよね。だから一人でも多く現場に一緒に行ってもらって、自分一人で行くことも大切なんですが、私はこれまで第一原発に80回以上入って、200人以上の大学生を連れてってるんですよね。それはなんで大学生なのかっていうと、入るまで30年40年って言われてるじゃないですか、はい、で気の遠くなるような歳月の先にある原発の廃炉、それイコール福島の復興ですよね。それを担うのは若者たちですよね、うん、でその若者たちに福島の現状を見てもらう、原発の現状を見てもらうっていうことが私は非常に大事だと思ってるんですね。風化防止になると思ってるんですね、はい、決してね、原発に賛成か反対かということを押し付けるんではないんですね。でやっぱりこれからのエネルギー政策、エネルギー問題、ね、中にはね、一緒に原発視察に行った大学生が感想で、やっぱり日本に原発って必要ですよねっていうね、大学生もいるんですよ。なんでこんな大きな事故を起こしたのに、はい、だって日本って二酸化炭素の排出量がもう世界中から見たってワーストじゃないですか。地球温暖化っていうかね、ね、こういうような状況をね、日本は作ってるんですよ。だからこの原発事故を教訓として、事故を起こさない原子力発電所を作るっていうことがやっぱり日本の使命じゃないんですかっていうふうにね、言ってくれる大学生もいるんです。だからそれはいろんな考え方があっていいじゃないですか、はい、そのためにこれからも私はね、若い人、大学生を中心に原発に一緒に行きたいなというふうに思ってますね、う
ん、大学生がそこを見てそういう意見が出てくるというのも、これ真剣にいろいろなことを考えている証拠になりますね。
そうなんですよね、
はい
はい、あとね、東電の社員の方に言われたんですが、うん、
はい、
大和田さんたちマスコミと一緒に原発に入った場合に、大和田さんたち の、なんか質問というかね、インタビューの大体内容って想像つくんだ。今こういう状況でね、
はい、
ね、今原発がこうなってるとかああなってるっていうような状況で、これはどうなんだああなんだってね、
うん、
だけど大学生の質問って想像できないんですよって。例えばどんな質問が想像できなかったっていうと、はい、ある大学生が1号機から4号機を見下ろす高台に立って、で東電の社員の人に、あれ海ですよね、そうですよ、あれ太平洋ですよ、でそこにあるのが1号機から4号機ですよね、海までこんな近いんですよね、でもし東日本大震災と同じような地震津波が来たら、これ今の状況で守れるんですかって大学生が聞いたんだって。で東電の社員の人が、東日本大震災と同じような地震津波だったら、これはね防御できるんですと、そういう対策はできてますっていうふうに言ったら、別の大学生が、どうして前の東日本大震災と同じ地震同じ津波って分かるんですか、それ以上の地震それ以上の津波が来たらどうするんですか、防げないじゃないですか。東電の社員の人はね、答えられなかったんだって。
素直な疑問なんですね。
そうでしょう。
だからそこで決めつけちゃいけないっていうことですよね。
そうそうそうそう、もう素朴な疑問をバーンってぶつけてくれるんです。
学生はなぜなぜなぜの繰り返しなんですね。
そうなんですよ。
いや、大和田さん、まだまだ聞きたいところなんですが、大和田さんは今後どのようにまた活動をしたり動いていこうと思ってらっしゃいますか。
私はこの震災を伝える中で一つのこだわりがありまして、
はい、
東日本大震災ではなく、うん、東日本津波原発事故大震災という表現で伝え続けてきてるんですね、
はい、
じゃないとね、やっぱりあの原発事故によって苦しんでいる人たち、避難生活を送っている人たちがまだまだたくさんいるじゃないですか、うん、そういう皆さんの、不安とか悲しみとかね、ある意味怒りですよね、それを伝えることができないと思って、私はもう震災直後から東日本津波原発事故大震災という言葉でこの災害を伝え続けています。そしてね、この災害なんかなければよかったんですが、振り返ってこの13年間、この13年間で気づいてきた縁と恩、これには本当に感謝ですね。もうね、取材をお願いして名刺を出した時にそれを破られて捨てられて、お前なんかの取材に答えられないっていう人たちと今ね、仲良くお酒を飲んだりねしてる人もいらっしゃるわけですよね。そういう人たちから本音を聞けるっていうのは、いや本当にね、命の大切さ、家族の大切さを教えていただいていると思うんですよね。これからも大切に、そしてそこからいただいた情報をね、自分の言葉で自分の声でね、これからもずっと発信を続けていきたいなというふうに思っています。
これからも折に触れてまた大和田さんのお話を伺っていきたいと思います。今日はフリーアナウンサーの大和田新さんにお話を伺いました。大和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひ呼んでください。
これエモい。
え、エモ？
ここもエモ。
え、エモいってどういうこと？
なんとも言い表せない素敵な気持ちってことかな。例えばこのプリウス見て、
超エモい。心に響く美しさ、プリウス福島トヨタから。
福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。